あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは幸せになるためのたった一つの習慣についてお話していきたいと思います。さあ、あなたはまず自分の幸せについてどれぐらい考えているでしょうか。そして今幸せですか。多くの人たちは幸せかどうかってことを聞かれた時に、いやどうかなっていうふうに思いつつ、でもじゃあ不幸かって言われると、いやそんな不幸でもない、ちょっとなんか元気がなかったりとかすることがあるけども、ベッドから起き上がれないってほどでもないけども、目覚まし時計が鳴った時には2回ぐらいスヌーズボタンを押すとか、こういうのが普通の方たちの感覚ではないでしょうか。じゃああなたは幸せですか、どれぐらい幸せに生きてますかっていうふうに言われたら、 100% 幸せっていう人は多分あんまりいないと思います。そうすると多分多くの人たちが 60% ぐらい幸せなのか、 70% ぐらい幸せなのか、 80% ぐらい幸せなのかってことになると思いますが、いいこともあれば悪いこともあるし、一日楽しい日もあれば、なんか嫌な気分が下がってしまうような、そういう日もあると思います。そういった意味ではずっと幸せにいる、もう 100% 幸せというよりは、今ここでお話している幸せっていうのは 60% ぐらいから 80% ぐらいのほどほどの幸せ、それをですね毎日楽しめる、そういう人生にとっての大切なことについてお話したいと思います。なかなかね 100% になるってこともありませんし、今幸せですかって言っても 0% ですっていう人もいないのではないでしょうか。そういった意味では今日は幸せについていろんな角度で見ていきたいと思います。結論からズバリお話しましょう。幸せになるために必要なたった一つの習慣とは何なのかということですけど、僕は自分を一番にするということを提案したいと思います。前回犠牲をやめるっていうテーマでお話をしましたけども、たくさんの方たちに動画を見ていただきました。そしてコメント欄に犠牲をやめたいって方は犠牲をやめてくださいってここに書いたら、ものすごい数のですねコメントがつきましたので、今回ですねそれもうちょっと深掘りしてお話したいと思います。自分を一番にする、まあそうは言われてもですね、なかなかそれがイメージ湧かないのと、それを聞いた瞬間に、え、そんなん悪いって思いませんでしたか。これがまさしくヒントで、もしあなたがいやいや自分なんか一番にできませんってちらっと思ったとしたら、じゃあこれから僕からのですね質問です。あなたは誰を一番にしてるんでしょうか。ひょっとしたらお子さんを一番にしてらっしゃるかもしれませんし、旦那さんを一番にしてしまっている可能性もありますよね。特定のこう人間というよりは会社を一番にしてるかもしれないし、世間体を一番にしてるかもしれないし、まだ20代の方なんかはお父さんやお母さんを一番にしてるかもしれません。今の時代ですね、国を一番にするってことはさすがにないかもしれませんが、まあ、それでも会社を一番にするとか、今の仕事を一番にしてるっていう人は意外にいるかもしれません。この自分を一番にする習慣っていうのはもう少し深いもんだと思ってます。これは例えば父親母親よりも、自分の旦那さん奥さんよりも、自分の子供よりも、自分のクライアントとか仕事よりも自分を一番にしろっていうことではなくて、自分の幸せ、これいつも中心に置くっていうことだと思います。時にはですね、その子供のために朝早く起きてお弁当を作ったりとか、本当は行きたくないんだけども、実家にですね、飛行機乗ったり、新幹線乗ったり、車で2時間運転して、そして行ったら文句だらけの父親母親に出会う。そういうふうなのも含めてですね、ある意味で自分の幸せだけじゃない、誰かのために生きるっていうのも、やはりある程度やらないと、人はなかなか幸せになれないんじゃないかと思います。僕が言ってる一番っていうのは、親を切り捨てろ。子供の面倒は見るな。旦那、奥さん、そういったことはもう全く無視しろ。仕事のことは考えるな。そんなことを言ってる一番ではないんです。僕が言ってる一番というのは、あなたを一番大切にするという意味の一番なんです。時にはですね、仕事が一番になることもあるかもしれません。例えば確定申告の時期だとか、会社の決算とか、あるいは今新しいプロジェクトで、あさってイベントがある。そういう時はですね、睡眠時間が3時間になって、そしてフラフラになりながらやってる。こんなこともあるのではないでしょうか。子供の運動会とか、あるいは旦那さんの出張とか、そういうのが重なったりとかして睡眠不足になる。自分は一番になってないというふうに思うかもしれませんが、愛する人のためにいろいろやってあげている。そういうふうな自分がですね、自分の中で好きだったり、あるいは愛おしかったとしたら、あなたは十分に自分のことを一番にしているのではないかと思います。ただ、前回の動画でお話したように、それが日常的に起きていて、 ずっと誰かを一番にする、例えば旦那さんをずっと立てながら生活する、ずっとお子さんのために自分はですね身を粉にして働く、あるいは両親の介護をずっとやっていて自分の楽しみとか喜びを持たない、あるいは会社のために頑張っている、自分で会社されている方もですね、あるいはフリーランスで自分の事業をやっていらっしゃるような方でも、ひょっとしたら今やっているプロジェクトとか今やっている仕事が一番で自分が二番三番になっている可能性もありますよね。一つのサインは、例えばあなたが感情的に落ち込んだり、あるいは健康を害してたりとかすると、自分の健康を一番にせずにひょっとしたらプロジェクトとかいろんなものを一番にしている可能性があると思います。まあ、そうやって考えた時に自分を一番にするっていうのは意外と簡単なようで難しかったりします。時には旦那さんのためなんかしてあげるっていうのが一番にすることになるかもしれませんけれども、本当に自分を一番にするなら、私は何をやりたいんだろう、これを一番にする必要があると思います。僕の友人でもありメンターのジャネット・アットウッドさんという人がいるんですけれども、彼女はパッションテストというのを考案して世界50カ国とかに展開しています。このパッションテストの根幹はですね、あなたが本当にやりたいこと、あなたの情熱を探っていくっていうテストなんですね。例えば非常に面白い例で、食べ歩きが好きなですね、こんな太ったイタリア系のおばちゃんがいたそうです。子供が 2,3 人いるそうなんですけども、本当は子供をほったらかして食べ歩きでパスタとかピザとか、あるいは特別なスイーツとか、そういうのをいろんな街に行って食べ歩きたいっていうのが本当はやりたいことだったんですけども、子供がまだ小さいし仕事もあるし旦那もいるから、週末はですねいやいやながら子供の面倒を見るってことをやってたそうです。ある時パッションテストを受けて、いろいろこう自分のですね優先順位っていうのを調べたそうです。そうしたらなんとですね、自分のパッションの一番が食べ歩きって出たそうなんです。その人はびっくりしたんですよね。って頭の中では旦那さんとか家族とか子供を一番にしてたはずなのに、実はぶっちゃけ本音はどうなのっていうふうに考えた時に食べ歩きが一番になっちゃったんですよね。彼女はどうしたか、恥ずかしながらですね、こうこんな感じで出たんだってことを旦那さんに打ち明けました。で、そして別に家族を捨てて食べ歩きの旅に出たいってわけじゃないんだけど、たまには私が本当にやりたい食べ歩きをさせてもらえないかなって、そして子供をよかったら面倒見てくれたら私は最高にハッピーだっていうことを旦那さんに言ったそうです。もう離婚覚悟で言ったんだけど、旦那さん意外とそんなの知ってたよって、君そうだもんねって、じゃあいいよいいよ俺が見てあげてるから君は好きに行ってきなっていうことで、土曜日あるいは日曜日のランチとかディナーとかそういった時にですね、彼女は友達と一緒に食べ歩きの旅に出たわけです。どうなったのか、彼女はですね、食べ歩きを帰ってきた時にはもうニコニコ笑って、子供にも優しくて旦那さんにも超感謝して、今までよりもどんどんもう段違いにですね幸せになったそうです。今まではですね、その食べ歩きに本当に行きたかったのにあなたのせいでって旦那に当たってたり、あるいはお子さんにお前たちがいるせいで私はいけないんだっていうイライラをぶつけてたそうなんですね。けれども本当に自分のやりたいことを一番にする、あるいはそれを自分が一番大切だってことを認める。これでですね、彼女の人生大きく変わりました。時間的には家族のために時間を過ごすことが多かったわけですが、それでも食べ歩きに自由に行ける、いつでも行ける。そして旦那さんがそんなに幸せだったら君、いつ行ってもいいよって言われたから、ある意味フリーチケットみたいなもんですよね。いつ行ってもいいと思うと、意外とそんなに毎週行きたいわけじゃないってことが分かって、そしてですね、実際に一月に一回ぐらい、行くようになったという話があります。これから分かるのはですね、別に子供をほったらかして自分の好きなことばっかりやっていいということでもなく、そして家族の責任、例えばあなたが家族の中でですね唯一一人だけ収入を稼げる人だったとしたら、その家族を養う責任というのを放棄して自分の好きなギターばっかり一日弾いてたらいい、あるいはゴルフばっかりやっていいっていうことではないんです。もし会社の社長だったら、従業員のことを全く考えずに、もう俺好きなことをやるわって言って一日ジグゾーパズルやってたらどうでしょうか。それはやっぱりいろんなものが回りませんよね。そういった意味で自分を一番にするっていうのは、自分が本当に何をやりたいのかを一番にするということだと思います。自分を一番にしつつも、けれども同時に周りの人たちのことも考えられるようになると、人も大事にしながら自分のことも大事にすることができるようになります。こういうふうになってくるとですね、意外と時間ではないってことがわかると思います。例えばミステリー小説が大好きな人は、別に夜中の2時まで起きて読まなかったとしても、毎日20ページとか毎日30分とか 決めておいて、例えば東野圭吾さんのミステリー小説を読んで30分あるいは20ページずつ読んでいく、これを夜の楽しみにする、これもとても素敵な生き方ですよね。ちなみにそれは僕の話なんですけど、寝る前にそういう小説とか自分の本とは直接関係がないそういったものを読むことで、僕はすごく心の平安を得てる感じがします。なので普通の人はですね、寝る前に読書したら頭がカーッとなっちゃうと思うかもしれませんけど、僕にとっては寝る前の安眠剤というか、ちょっとしたアルコールみたいなもんで、活字を見て、それも僕の場合はブルーライトで Kindle じゃなくて紙の本をろうそくだったり、あるいは白熱灯の光で読んでるんですけども、そうちょっとした読書タイム、それをですねとてもとても大事にしています。そういう意味で、例えば僕は本を読むってことは僕のパッションテストの上位に来るんですけど、じゃあ朝から晩まで本を読んでたら幸せかっていうと、必ずそういうわけじゃないんですよね。ですが自分にとって何が大切なのか、幸せなのか、ワクワクするのか、これを知っておくってことはとっても大事だと思います。あなたの人生の中にやらなくちゃいけないこと、そしてやるべきこと、やれたらもっといいんだけどもなかなかやれないこと、いろんなことがあると思いますけど、本当にやりたいことが何なのかって分かっていて、それをちょっとやっていく、できればその時間を増やしていく、できれば3時間ぐらいできたら最高ですよね。できれば半日、できれば1日、そして最終的にはずっと起きてる間は自分の好きなことをやっていくことができたら、本当にあなたは幸せな人になれると思います。結果が出なかったとしても、それをやるだけで幸せな仕事をやっている人はもうそれで十分報酬を得ていると思います。そして本当にワクワクすること、楽しいことをやっていたとしたら、その人はですね十分に幸せで、そしてちょっとした時間差でお金もついてくるのではないでしょうか。なのでもう一度言います。あなたにとって一番大切なことって何でしょうか。あなたにとってやりたいこと、ずっとやりたいと思ったけどやってなかったこと、これをですねぜひ考えてみてください。IQ、EQ 的な分析の話を毎回してますけども、IQ 的な分析でいくと、あなた自身を一番にする。考えたら人生そのために生きてるわけですから、そうするとですね、例えばあなたが幸せになれることの順番でやっていくと、それは最大級にですね、あなたが幸せになるために必要なことだと思います。なので、例えば AI があなたが幸せになるにはどうしたらいいのかってことを調べて判断して、それが処方箋出てきたとしましょう。あなたが好きなこと、ミステリー小説を読む、そしてこういった仕事をする、こういったところでご飯を食べる、こういう人たちと楽しい会話をして、遊びはこういうことをする、そういったことが全部リストアップされてその通りやったら当然幸せになりますよね。なので IQ 的には自分を一番にするっていうのは最善の政策だと思います。 EQ 的にはですね、当然自分が楽しいことをやればテンション上がるわけですから、なので自分が楽しいこと、ワクワクすること、これをいつも考えて、時々その優先順位って入れ替わると思うんですけど、基本的に僕の体験からはトップ5に入るような感じのことを順繰りにやってたら結構ご機嫌になれると思います。この中ですね、やらなくちゃいけないけど本当にやりたくないことを混ぜてくると途端にドーンとテンションが下がります。なのでできるだけ自分が楽しいこと、ワクワクすること、これやってれたら最高だなとか、もう超上げ上げになるっていうことをできたら1個、まあ言ってみれば僕の中で大上げって呼んでるんですけど、自分が爆上がりするような大上げ1枚、そしてまあまあ楽しい中上げ1枚、そして小上げ1枚、あるいは2枚、そしてやらなくちゃいけないこともありますよね。これはなんか重りみたいなもんなんですけど、そういったこともやっぱり日常生活なんかではやらなくちゃいけない、例えば経理かもしれませんし、誰かになんか打ち合わせすることかもしれませんけど、そういったことをやりながら全体的には自分の幸せを作っていく、こういうふうなことを考えてはいかがでしょうか。さて、ハッピーマネーワークの時間になりました。もうこれ皆さん分かりますよね。あなたを幸せにすることは何ですか。これは今までのコメントを書いていただく歴史の中でも最も楽しいことだと思います。あなたを一番にした時に、あなたは何をやってますか。一日中歌ってる、一日中料理をしている、子供と一緒にいる、世界一周に行く、ビジネスクラスで飛行機に乗っている、料理を食べている、あるいはスイーツを作ってる、あるいはスイーツの食べ歩きをしてる。あなたが一番やりたいこと、自分がこれやったらもう楽しくてしょうがなくて、もうキャーみたいな感じのことをコメント欄に書いていただきたいと思います。一個だけじゃなくていいですよ。二つ三つ書きたい方は書いてください。そして他の人たちが書いてて、お、ずるい、私もやりたいっていうのは、よかったらまた書いていただければいいと思います。書くたびにあなたの潜在意識にそれをやる許可が出ます。なので、 一人何回書いても構いませんので、あなたがやりたいこと、楽しいこと、テンションが上げ上げになること、これをコメント欄に書いてください。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。